7月の15日の、今日のメッセージを、担当させていただきたいと思いますが、その前に、最初にお祈りいたします。愛する天のお父様、今日またこのようにして私たち一人一人を、この礼拝に導いてくださったことを心より感謝いたします。どうぞまたこの礼拝を主が豊かに祝福してくださいますように、この祈りを尊きしてイエスキリストの皆によってお祈りします。アーメン。はい、今日の聖書のテキストは詩編の23編を一緒に見ていきたいと思うんですが、詩編23編、ちょっと私の方で読まさせていただきます。主は私の羊飼い、私は乏しいことがありません。主は私を緑の牧場に伏させ、憩いの水のほとりに伴われます。主は私の魂を生き返らせ、皆のために私を義の道に導かれます。たとえ死の影の谷 を歩くことがあっても、私は災いを恐れません。あなたが私と共におられますから。あなたの鞭とあなたの杖、それが私の慰めです。私の敵の前であなたは私のために食事を整え、私の頭に油を注いでくださいます。私の杯はあふれています。まことに私の命の日の限り、慈しみと恵みとが私を追っていくでしょう。私はいつまでも死の家に住まいましょう。今日は、スペシャルゲストが来てますので、短めにもうこの23編読むだけでいいんじゃないかと思うんですが、まあ、積極準備しましたんで、読まさせていただ話させていただきたいと思いますが、今日はこの23編の一節、主は私の羊飼い、私は乏しいことがありませんというところからですね、で説教題があなたが必要としているのは主ですか、それとも主ですか、ということでお話をさせていただきたいと思うんですが、今年もこの4月になって、新年度の時期がやってきました。この春のすがすがしい季節で、新入学、新入社、または新婚といろいろな出会い、さまざまな生活のスタートを切られる方もいらっしゃるかもしれません。この時期は社会人にとっては人事異動で新しい場所に着く時期でもあります。そこで新たな方々と出会いが始まるシーズンでもあると思います。そして子どもたちにとっては新担任、社会人にとっては新しい上司の下で生活が始まっていく季節です。まだ1ヶ月も経たないところではありますけど、どうでしょうか。新しい主の下でやっていけるか戸惑いながらスタートを切っておられる方もいらっしゃるかと思いますが、今日はこの箇所で主と主の違いというのはどういうものかというのを考えていきたいと思います。一つ目は私の主、この23編の一節に主は私のとありますが、私の主、この詩編の23編は聖書の中でも、多く引用され、また読む者に、力と勇気を与えられるのが、与えられる方が多くて愛されている箇所だと思います。かの有名なスポルジョン先生は、今度23編を泣いて夜を過ごす人の慰めとしてナイチンゲールに例えられ、この箇所を素晴らしい看護師さんでもあると表しております。確かにこの23編は人生に希望を失い、また試練の中にあるときに、試練の中であるときに読むと、とても勇気づけられ励まされる箇所です。その意味で詩編23編は私たちの目を神様に向けさせてくれる詩であると思います。この詩の内容からすると、ダビデが若い日に作った歌ではないように思われます。むしろ晩年、人生の終わりに書いた詩であると思われます。神様と共に生き、そして神様と共にその人生の終わりに向かう、このダビデの歌は日頃、目の前のことに振り回され、自分の人生において何が誠に大切なことであるかを分からなくなっている私たちに、心を静め、神様の御声に耳を傾けさせてくれる詩だと思います。 ここで最初に考えてみたいのが、主は私の箇所を、見てみたいと思うんですが、今日の説教題でも主ですか主ですかと付けさせてもらいましたけど、同じ漢字でありながら主と主と読むことができるかと思います。主は主に人との関係を、使います。主は主にキリスト教で使われますが、他にも中心となって動く人物という意味で使われることがあります。主は所有権の意味を含みますが、主は所有権の意味を含みません。所有権とは特定のものを直接かつ全面的に支配しうる権利です。私が、社会にデビューしたのは、専門学校を卒業して、ホテルに勤務したのが社会人デビューでした。その時に初めての主である上司が、今日の、ゲストであられます佐々木さんのお父さんでした。で、奥さんの直子さんも、一期先輩で、同じ課に属しておりましたが、あれから、30年過ぎておりますけど、いまだにお付き合いをさせていただいて、また神様にあってつながっていることには、感謝が絶えません。そして今日、歌のゲストとして来られている佐紀さんが生まれた頃はですね、ご家族はアメ区の方に住んでおりまして、赤ん坊の頃と3、4歳の頃だったと思いますが、ご自宅にお邪魔をして、僕の、膝に乗った記憶を全然覚えてないかと思いますが、そういうこともありました。さて、社会人1年目に私の主が照屋さんでありましたけど、なんと私は2年目に他の部署へ移動になり、また新たな、主へと変わっていったのです。これまでいろいろな仕事をしてきましたが、内地での主、県内での主、一体何人主が変わったか忘れてしまいました。人が主を持つということは永遠に続くものではないと思います。会社が倒産でもしたら主はいなくなってしまうのです。人により頼んでいてもいつかこの主はいなくなってしまうものなのです。ヨハネの4章を見ると、サマリアの女の話がありますけど、あなたには5人の夫があったが、今あなたと一緒にいるのはあなたの夫ではないからですというふうに書いてあるところがあります。今も昔も変わらないのです。人間関係において、その職場に上司がいれば異動なので、主は変わってしまいます。夫婦関係においてはどうでしょうか。フィーリングが合っていたとしても、その人の言動や行動が嫌で別れてしまうこともあるでしょう。ここで主を失い、また新たな主が出てくるのです。しかしダビデはサウル王にも仕えていました。この国の王が主ではありましたが、でもダビデは主とは別に絶対に離れることのない主をいつも思い、見上げて、この主は幼い頃から知っているアブラハムの神、イサクの神、ヤコブの神でありました。この方が万物の創造主であり、この世を導き助け主だということを知っていたのです。ご一緒に見てみたいと思いますが、出エジプト記の3章の9節から14節、エジプト記3章の9節から14、を一緒に見てみたいと思いますが、エジプト記3章の9節から14節をお読みします。見よ、今こそイスラエルの叫びは私に届いた。私はまたエジプトが彼らを虐げているその虐げを見た。今行け、私はあなたをパロのもとに使わそう。私の民イスラエル人をエジプトから連れ出せ。モーセは神に申し上げた。私は一体何者でしょう。パロのもとに行ってイスラエル人をエジプトから連れ出さなければならないとは。神は仰せられた。私はあなたと共にいる。これがあなたのための印である。私があなたを使わすのだ。あなたが民をエジプトから導き出すとき、あなた方はこの山で神に使えなければならない。モーセは神に申し上げた。今私はイスラエル人のところに行きます。私が彼らに、あなた方の父祖の神が私があなた方のもとに使わされましたと言えば、彼らはその名は何ですかと私に聞くでしょう。私は何と答えたらよいのでしょうか。 神はモーセに仰せられた、私はあるというものである。また仰せられた、あなたはイスラエル人にこう告げなければならない、私はあるという方が私をあなた方ごとに使わされたと。ここで主が私はあるものであるとご自身を掲示されています。よって主という言葉にある実在するという意味を読むことができるかと思います。ダビデもこの主をある存在、実在する神と知っており、この神に人生をより頼んでいたのです。どうでしょう皆さん、私たちの人生において何かを主と崇めていたりしないでしょうか。それは地位であったり金であったり人であるかもしれません。しかしそれらはいつか朽ち果てていくに過ぎないのです。ダビデが主と会う方はヘブルの13章の5節に、私は決してあなたを離れず、またあなたを捨てないと語っておられるのです。サマリアの女は5人の主に捨てられました。その拠り所を人に求めたからこそ希望を失ったのです。ダビデはその拠り所を人に求めず、神のみに求めたのです。その方は決して離れず見捨てない方だということを人生で体験したからこそ主と呼び続けられたのです。二つ目に、主は導き主ということで一緒に考えたいと思うんですが、ダビデは少年時代父エッサイのもとで羊飼いとして使いました。この経験を知り、羊飼いの役割や配慮を学んだと思います。彼は羊を守るためにライオンやクマと戦いました。羊は、緑の牧場や渇きを潤す水のあるところを知りませんが、羊飼いが知っているのです。そして敵が現れたら羊飼いが羊を守ってくれるのです。ダビデが神様に選ばれてイスラエルの王となったとき、彼はイスラエルの全国民の羊飼いとなりました。羊飼い時代に学んだ知恵は彼の指導力に役立ったと思います。しかし同時にその責任の重さを感じて追い切れない思いを負ったこともあったかと思います。その中で彼を支えたのが、主は私の羊飼いという信仰でした。ダビデの信仰を見ると、忠実に神様により頼っていたのが分かりますが、しかしダビデも人の子です。罪という性質を持って生まれています。ダビデの人生においても失敗はありました。人の妻を略奪したという苦い経験があります。しかしその中でダビデはその罪を神の前で悔い改めています。ここで神はその信仰を見て許してくださっているのです。私たちが何か神の御前で道を外すことがあるかもしれません。そこで神に悔い改めて立ち返る信仰が大切になってくるのです。私たち人間は本当に弱い存在です。だからダビデは自分を羊に例え、神を羊飼いだと仰ぎ見ているのです。私たちが歩んでいく過程の中で、この道が正しいのか、迷ってしまったのかを見極め、難しい時があるかと思いますが、だからこそ私たちは神に祈り、神の御言葉によって判断していかなければならないのです。自分という存在が弱く愚かであることがわからないと、羊飼いなど必要ないと思ってしまうことがあるかもしれません。自分に自信のある人は神様を不要にしているのです。しかしその人は自分という存在が本当は弱く愚かであることを知らないだけなのです。一緒にヨハネの10章の14から17を見てみたいと思いますが、ヨハネの福音書10章の14から17を、はい、お読みします。ヨハネの福音書10章の14から17。私は良い牧者です。私は私のものを知っています。また私のものは私を知っています。それは父が私を知っておられ、私が父を知っているのと同様です。また私は羊のために私の命を捨てます。 私にはまたこの囲いに属さない他の羊があります。私はそれをも導かなければなりません。彼らは私の声に聞き従い、一つの群れ、一人の牧者となるのです。私が自分の命を再び得るために自分の命を捨てるからこそ、父は私を愛してくださいます。ここで14節に、私は良い牧者ですというふうにあります。私は私のものを知っています、また私のものは私を知っていますとありますが、イエス様は、良い牧者で、私は私のものを知っていると語っておられます。私のものを知っておられるとはどういうことでしょうか。私たちは神の前にあって、ただの弱い羊にすぎません。今日弱い羊である私たちが集められているのは偶然でしょうか。何か自分の力で教会につながっていると思ったことはないでしょうか。また一緒に聖書を開いて思いますが、ヨハネの15章の16節、同じヨハネの福音書15章の16節をお読みします。ヨハネの福音書15章16節、あなた方が私を選んだのではありません。私があなた方を選び、あなた方を任命したのです。それはあなた方が行って実を結び、そのあなた方の実が残るためであり、またあなた方が私の名によって父に求めるものは何でも父があなた方にお与えになるのです、というふうにあります。今日ここに集まっているのも偶然ではなかったのです。私たち弱い羊一人一人を神様が選び、主の羊として任命してくださっておられるのです。この生ける羊飼いでおられる主イエス様に選ばれていなければ、天の御国に行くことはできません。ですみません、また聖書を開きたいと思いますが、ルカの15章の4節から7節、ルカの福音書15章の4節から7節をお読みしたいと思います。あなた方のうちに羊を100匹持っている人がいて、そのうちの1匹をなくしたら、その人は99匹を野原に残して、いなくなった1匹を見つけるまで探し歩かないでしょうか。見つけたら大喜びで、その羊を担いで帰ってきて、友達や近所の人たちを呼び集め、いなくなった羊を見つけましたからと一緒に喜んでくださいと言うでしょう。あなた方に言いますが、それと同じように一人の罪人が悔い改めるなら、悔い改める必要のない99人の正しい人に勝る喜びが天にあるのですとあります。私たち一人一人は地の塵に等しいものだと思います。神がどんな思いで私たちを見つけてくださったかということを深く考えていきましょう。ここでもしという表現が正しいかは分かりませんが、もしこのイエス様に見出されていなかったとしたら、私たちの人生はどうなっていたでしょうか。生きる望みもなく、暗闇の中を歩き、光を見つけることができなかったのではないかと思います。家の中の電気がつかなかったらどうでしょう。食事も暗闇の中、顔を洗うのさえ汚れが落ちているのかも分からないのです。生活の中にはどうしても光が必要になってきます。その光を通して今の自分の容姿がどうであるかっていうのを確認することができるかと思います。しかし心の中にある暗闇は、まことに生きている神の光を通して出なければわからないのです。その心の中にある悩み、重荷をキリストの光によって映し出す必要があるのです。先ほどの聖歌の332番の飼い主なる主よの2番で、悪しき者の手を押し返しつつ迷いの道より連れ帰りたもうとありますが、今の時代、世の中が何か曲がった時代だと思います。役人が公文書で改ざんしたりと、一体どうなっているかだともうんざりしてくるかと思いますが、日本はこのままでいいのか、私たち国民一人が迷わずに暮らしていけるのか、不安だらけだと思います。しかし聖書の中の人の働きの2章の40節には、この曲がった時代から救われなさいとあります。救われるためには人生の歩む道筋を立て直してくださるお方が必要なのです。このお方こそが罪なき子羊、 イエス・キリスト様なのです。イエス様は今日も道に迷い生きる術を失っている方を探して私のもとに来なさいと導いておられるお方なのです。三つ目に私の投資主ということで考えてみたいと思いますが、最後は私は乏しいことがありませんという先ほどの詩篇の23編ですが、ダビデの生涯を考えてみると若い頃に油注がれイスラエルの2代目の王になりました。王になって国を治め権力を振りかざしてもおかしくなかったと思いますが、実際は義理の父であるサウル王から何度も命を狙われそれをしのぎ、この後は安泰であるかと思いましたが、今度は実の息子より命を狙われる人生を送ってきました。ダビデは王でした。敵から命を狙われることがたくさんあったと思います。それは想定内でしょう。敵対国であるから仕方がないと思います。しかし身内から命を狙われることは肉体的以上に精神的に参るものだと思います。これまでの人生を振り返り、この23編で語った乏しいことがありませんとなぜ言い切れたのでしょうか。またご一緒に聖書を見てみたいと思いますが、創世記の48章の15節、創世記48章の15節、創世記の48章の15節をお読みします。それからヨセフを祝福していった、私の先祖アブラハムとイサクがその御前に歩んだ神、今日のこの日までずっと私の羊飼いであられた神とあります。この箇所は、ヤコブの死が近づいていて、ヤコブがヨセフの子供たちを祝福している姿でありますが、この15節にずっと私の羊飼いであられた神と書いてあります。ヤコブの人生もすべて順調ではなかったのです。数々の荒野を旅してきました。しかしどんなにつらいことがあっても神様を仰ぎ見て導かれるままに人生を歩んできたのです。神なしではこれまでの苦難を乗り越えることができなかったのです。これが年老いてヤコブの中に染みついた生きていく術だったのです。もちろんダビデもアブラハム、イサク、ヤコブの子孫ですから、ご先祖様から生きていく術を聞いていたのだと思います。この方以外に救いはないと人生の中で経験したからこそ、主は私の羊飼い、乏しいことがありませんと言えたのです。ダビデの信仰の中で何一つ神に対する気持ちはぶれていなかったのです。今年の大リーグ、今大谷翔平選手が大活躍しておりますが、その中で忘れていけないのがイチロー選手がいると思いますけれども、イチロー選手がですね、今年古巣のマリナーズに復活しましたけれども、今年のオフは史上かつてないほどのフリーエージェント市場の低迷が続いて、イチロー選手がこのまま、メジャーの舞台から姿を消してしまうのではという危惧する声がいろいろあり、日本の球団からのラブコールもあり、友野一郎選手は全くぶれていなかったのです。会見で迷うことはなかったです。メジャーでやるという気持ち、これのみですという、この契約に来るまでいろいろなことを考えたようで、周りも心配していることをたくさん聞いていたようです。一郎選手の状態としては怠然とした状態だったというふうに書かれていましたが、あまり聞き慣れないこの怠然という意味がですね、落ち着いて物事に動じない様のことというふうに書かれておりました。なかなか契約が結ばれないときに、もう日本に帰ってくるのか、またはメキシコからのチームが誘いがあったようですが、イチロー選手の中ではただアメリカののみだったというふうに書かれておりました。こうしたぶれない強さ、自分を信じる、強い気持ちこそが、これまでイチロー選手が歩んできた野球人生から得た確固たる、自信でありました。特に古巣のマリナーズを離れたこの5年半は確実に野球選手のみならず人間としても大きく成長させたようです。それはイチロー選手が言う言葉の中でいろいろな経験をしました。この5年半また 感性が強くなったと思います。いろんなことに耐える能力、これが明らかに強くなったというふうに感じています。その点で明らかに5年前とは違うのですというふうにイチロー選手は語っていました。ヤコブの人生も、全て順調ではなかったのです。失礼しました。ダビデも神への信仰は、一つもぶれていなかったのです。乏しいことがありませんとは決してないという告白なのです。私たちも何か人生の問題にぶつかると信仰を捨ててしまうような弱さを持っているかもしれません。でもダビデのように数々の問題は神の御手の中で握られており、きっと神が解決してくださるという信仰を持っていたのです。私たちも弱い羊ですからつまずくことがあるかもしれません。その時に、皆さんは開かなくて結構ですが、第一ペテロの5章の7節、あなた方の思い煩いを一切神に委ねなさい、神があなた方のことを心配してくださいます。また詩編の37編の5節では、あなたの道を主に委ねよ、主に信頼せよ、主が成し遂げてくださると書いております。最後に、この世は本当に心の乏しさがたくさんある今時代だと思います。この世には多くの心の乏しさを持った方が、もがきながら生きているのが現実だと思います。今年のこの琉球新報にですね、さまよう少年少女のリアルな記事が掲載されておりまして、ある少年は万引きに走り、何度も補導され、万引き行為は両親の気を引くためでした。両親の気を引こうと始めた万引き行為は、自分へのしつけと使用する暴力を生む理由になったということでした。父からタバコの火を太ももやふくらはぎに押し付けられて、全裸にされ、膝の裏に鉄パイプを挟まれ、体の痛みを感じなくなる腕になったそうです。最後に母からの暴言で、死ね、お前なんか産まなきゃよかった、否定的な言葉が少年の心を突き刺したとありました。またある少女は、朝起きると義理の父に風呂場に引きずられ、湯船に顔を突っ込まれ、母親には顔にビンタを張られ、掃除機のノズルで殴られ、苦しくて痛い、そんな日常が嫌で、幼少の頃から家出を繰り返したと書いてありました。そして家ではつけられた名前を呼んでもらえなかったというふうに書いてました。いつもやーっていうのはお前ってことですね、呼ばれていて、記者に知事ですよと寂しそうに笑ったという記事がありました。どうですか、こういう体験をしてきた頃に、私には乏しいことがありませんと言えるでしょうか。無理です。乏しいことばかりだと思います。何のために生まれてきたのかと思い悩む子どもが多くいるのも現実だと思います。ダビデはなぜ乏しいことがありませんと断言できたのでしょうか。それは神の愛がいかに大きいかを知っていたからです。幼少時代にライオンやクマに襲われそうになっても、神の守りがあった、また巨人ゴリアテに立ち向かった時も神の守りがあった、サウル王や子供に命を狙われていても、すべてのことに神の守りがあったことを体験してきたのです。すべては神からの一方的な愛であることを知っていたのです。この神の愛は人生において必要なものは皆与えてくださる、何一つ欠けたものがなかったということを顧みて、これまでの人生乏しいことがなかったと言い切れたのです。ヨハネの14章の18節には、私はあなた方を捨てて孤児にはしませんとあります。親や他の人からどんなひどい目に遭わされていても、見放されることがあっても、決して神はあなたを見捨てない、孤児にはしたりはしないのです。この神はあなたを一人ぼっちにはしないのです。この神様の存在は、先ほどお読みしたヨハネの10章の前の方ですね、9節と10節ですが、私は門です。誰でも私を通って入るなら救われます。 また安らかに出入りし、牧草を見つけます。盗人が来るのは、ただ盗んだり殺したり滅ぼしたりするだけのためです。私が来たのは、羊が命を得、また豊かに持つためです。私たちは生きる神様と出会っていなければ、ただの迷える子羊だったのです。どの門に入っても平安は得られず、もがき苦しみ疲れた人生を送っていたに過ぎないのではないでしょうか。この神様は、あなたのことを決してやーとかでは呼ばないお方です。マタイの福音書の11章の28節には、すべて疲れた人、重荷を持っている人は私のところに来なさい、私があなた方を休ませてあげますと書かれております。今日も神様は、迷われる子羊に、私のところに来なさいと招いておられます。この方のもとに来れば、乏しいことがなく、人生に希望があふれるのです。お祈りしたいと思います。愛する天皇お父様、今日はこの詩編の、ダビデの信仰を通して、私たちにまた教えてくださったことも感謝いたしますし、本当に私たちのこの生きている中で乏しいことばかりですが、ダビデはこの神と出会い、本当にこの神によって、人生乏しいことがありませんでしたと断言しました。本当に私たちもこのダビデの信仰のように、本当に死に近づいてきたときに、人生を振り返り、私には乏しいことがありませんと言える人生が送れますように、どうぞ神様が私たちをまた導いてください。本当に弱いものではありますが、神様が常に導き守ってくださいますように、この祈りを通すとき、イエスキリストの御名によってお祈りします。アミン。